ワクワク今日の公共人材。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ナビゲーターの高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組では、まちづくりに貢献されていらっしゃる皆様の取り組みや夢についてお伺いいたします。これからのしばらく時間、どうぞお楽しみください。この番組は京都信用金庫、アミタホールディングス株式会社、株式会社アクティベイト、株式会社上田本社、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。今週のゲストは、特定非営利活動法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会代表の森田誠二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組はワクワク今日の公共人材という、ね、番組なんですけれども、はい、森田さんは第6回今日の公共人材大賞で受賞されております。はい、その説は本当に素晴らしいお話をありがとうございました。
いやいやいや、ありがとうございました。緊張しましたね。でも
そうですか。
会場がほら京都の旧技術場でしょ。
はい、
そう、格式があって、
そうです ね
伝統がある。あの中で喋ると、もう言いたいことの半分も喋れなかったかなという。
時間もね、5分ぐらいですから ねその中でね、
はい、倍速で喋らないと、ね、
といけないというね、はい、でも本当にもうどの方も素晴らしい活動をされていて、
そうです、ね、楽しかった、
ね、
う
ん、その後なんかいろんな活動をされている方々、うん、その受賞者の皆さん方の、うん、なんか交流も深まった、
そうですよね、
場になったかなと。
だいたい僕はああいうね、人前で喋るのむちゃくちゃ苦手なんですよ。
そうなんですか。
ちゃちゃ入れたりね、そういうのは得意なんですけどね。
もともとね、テレビ局で裏方の仕事っていうか、その表に出る人たちを支える側の仕事を、ね、
はい、表に出るのずっとやってなかったんですけど、ちゃちゃ入れるの得意です。
そうですか。でも本当になんかその、はい、たくさんの方々がね、宇治って面白いところなんだなと思われたと思うんですけれども、
お茶というと宇治でしょと、そこでこう突っ込んでほしかったですね。
そうですか。そうですか、すみません。それでしつこくちゃちゃって言う、
はい、そう、はい、空振りしました。どうぞ続けましょう。
すみません、はい、ちょっと緊張しておりますね。宇治、森田さんを前にしてましてそしてそのちはやぶる宇治の未来をつくる会、これが本当本当にもういろんなところでテレビだとか新聞だとかもよく目にします。
おかげさまで結構いろんな活動しておりまして、でもまだ作って2年ちょっとなんですけど、うん、作ったのが2016年の4月なんですけども、長い名前やなと思って作ってから失敗したなと思ってですねどういう活動かと言いますとですね、はい、一口で言えば宇治の町づくり、
はい、
その歴史を活用して宇治の町づくりをしていこうというような活動をしているわけです。はい、
もう宇治は、ね、観光都市として十分なんかこう皆さんご存知じゃないかと思ってたんですけれども、
ね、年間550万人観光客の方が来ていただける観光都市なんですけども、うん、逆に今宇治って何を連想されます？さっきのお茶、
お茶、
それから
あと何だろう、なんかこう平安時代に
平等院、
平等院とか、それから
源氏物語、
源氏物語のね、宇治城城、
それがそのキラーコンテンツになってる、うん、で、大体来られる方の8割が、うん、市の統計を見ますとですね、平等院を目的にして来られる、うんうん、で平等院を見て、抹茶スイーツを食べて帰る。だから滞在時間というんですか、2時間から3時間なんですよ。
そうですか。
で宿泊客が非常に少ない。JR 京都快速使うと15分ぐらいで行ける、そういう場所なんですけども、
そうですね、便利なところなん
で、ですから宇治が抱える観光の課題というのは3つありまして、今言った滞在時間が短い、宿泊客が少ない、それから回遊性がない。どうしても中宇治周辺なんですね、平等院を中心として宇治側の西側、その辺が中心になっていると、その辺が観光、観光業の課題なんですけれども、私の活動はそのやはりそういう歴史をですね、活用して観光の文脈に乗っけて、もっと宇治のことを知ってもらおう、そうすることによってその宇治に住んでいる人たちが自分の地域に誇りを感じてもらおう、でそれを自ら発信することによって、来訪者に喜んでもらおう、自然とおもてなしの心が出てきますね。自分の地域がこれだけ素晴らしいということを知ると、その地域の方々はその何も言わなくても自分たちで、みんなに発信すると、 そういうことができればいいなというふうに思ってるんですけども。
なるほど、はい、で森田さんご自身は、はい、宇治とはどういうつながり。
僕はその漂白する方ですから、ね、宇治に定住したのは2000年からなんです。あ、はい、ですからまだ18年、本当、うん、素晴らしい場所ですね、うん、外から来たから余計わかるかもしれないんですけども、まあ、そういう自然景観の美しさはさることながら、その歴史に基づいたその地域のエイトスとかトポスとかそういうことを感じることができる街かなと思ってて、そこまで掘り下げて伝えることができたら面白いことになるかなというふうに思ってるんです、
はい、あの、はい、ちはやぶる宇治の未来を作る会のこのちはやぶるっていう言葉にね、なんかこう意味があるというのを伺ったことがありますが、
これを見つけた時はね鳥肌立ちました、
うん、はい、教えてください、
はい、ちはやぶるっていうのはね映画にもなってますけど、よく知られた和歌の枕言葉で、うん、神につくっていうのはよく知られてますよね、はい、あの有名な有原成弘の歌で、ちはやぶる神をもきゃぬたったがは枯れ蔵内に水くくるとは、神につくんですけども、うん、もう一つつく言葉があるんですよ、それが宇治なんです。これがあまり知られてないんですけども、ちはやぶる宇治の橋盛りなれをしぞあれとぞ思う年の女だと、そういう歌もある。
宇治っていうのはものすごくこうそういう神聖な場所として
僕は聖地だと思ってます。あで、まあ、あの通説ではなぜちはやぶるっていうのが宇治につくかということに関しては、まあ、あの神につくのは神の荒御霊であると、荒々しい神のことであると、で宇治川の流れは今もそうですけども非常に急である、だからそういう意味で、宇治につくんやというのが通説なんですけども、ちょっと私腑に落ちなかったんですよね、うん、で自分なりにこれを探ってみようと思って、で歴史的背景あるいは地理的背景から自分なりにその価値を見出していって、それをいろいろこの楽しいイベントをする文脈に乗っけて伝えてるんですけども、
そのね、いろんなイベントっていうところにちょっとお話を聞かせていただくと、ね、去年ももう24回こう、いろんな
2年間で24回
やりました。あ、2年間24回やされて、はい、今年が、また計画されていることが、
今年は22回やることになりました
ね、はい、その、うん、具体的なところでこういうことをしたっていうのをちょっと皆さんにもご紹介いただいていいですか。
そうですね、まあ、あのまずちはやぶるという意味のことから説明させていただいていいですか、うん、
はい、
昔その地理的背景から言うと宇治川っていうのは琵琶湖から流れ出る唯一の川なんですよ。470本琵琶湖には入り込んでるんですけど、流れ出るのは宇治川だけなんです。で琵琶湖の北の端に塩津という港町があって、そこからユーラシア大陸の玄関口である敦賀までわずか25キロしかないんですよね。そう考えるといろんな人たちがそのルートを逆にたどって宇治に出てきてるんですよ。でわざわざ海を渡る人たちやから、多分ですよ、なんかこの悲しみを抱えていらっしゃる方かなと思うんですよ。戦いに負けたであるとか、うん、そういう方々が悲しみを共有して宇治の町で、そういう調和して暮らしていこうと、そういう思えた場所が宇治じゃないかなと、あ、それが残ってるなと思ってて、歴史的に言うと2020年が日本書紀編纂1300年にあたるんですけども、その日本書紀の中でひときわ感動的なエピソードが実は宇治にあるんです、
はい、
第15代応神天皇の息子さんの宇治の脇のイラツコという方、この方と仁徳との兄弟愛の物語で、宇治の脇は兄仁徳のために好意を譲るために自害するわけなんですけども、うん、ここに僕はその究極の利他の精神を見たわけなんです。でそれをたどっていくと、それ以外にも瀬織詰の話であるとか山城国一揆の話であるとか山本仙人の話であるとか、自分を捨てて人のために生きようとの自利でもあるんですね。利他イコール自利やというふうに思うんですけども、人間に根源的に備わっているその精神というか、それが宇治にずっとあるんじゃないかと思って、それをいろんな楽しいイベントの中に乗っけて伝えていってるというのが今の状況でして、どんなイベントやってるか、あの、まあ、短歌会やりましたりね。
そうですね、短歌会がなんかこう平安装束で、ね、
去年の平安装束でありました、うん、銀行しましたら、うん、もう観光客のインスタの的ですわ、
うん、
今年はさらに時代を遡りまして、飛鳥衣装、いわゆる万葉衣装で歩いてみようかなと思ってます。
万葉のその衣装っていうのもやっぱり関わりが、
ね、そうですね、実はぬかたの大きみという方がいらっしゃる、うんうん、この方が初めて歌を読んだ場所が宇治市役所のちょっと上にあるんです。お礼神社という場所なんですけども、うん、でそのことも私も知らなかったし、大勢の宇治市民はほとんど知らない、
うん、
神様もいらっしゃらないんですけども、そういうことを知ってもらいたい、 宇治は1000年の歴史は知られているけども、日本書紀を遡ると2000年からの歴史があるんですよ。最初に日本書紀に宇治が登場するのは57年の話で、水仁天皇が宇治に訪れて宇治川の東側を歩いていて大きな亀が出てきた。その亀を連れてつつくと石になった。亀石って未だに残ってるんですよ。2000年前の話なんです。そういうエピソードが日本書紀の中にいっぱい散りばめてられてる。その中でひときわ感動的なのが宇治の秋のイラツコの話である。僕はそのイラツコのことをどうにか世に出したいなと思ってるんです。イラツコのことは、まあ、本当宇治の方も知ってることは少ないと思います。でそのイラツコが持っているそういう利他の精神、そういうのが今世界中で必要とされてるんじゃないかなと思ってて、僕の目標は宇治の町づくりですけども、さらなる目的はそういう利他の精神を宇治に観光で来ていただいた方が感じ取ってくれて持って帰っていただくこと、そうするとすごくいい社会ができるんじゃないかなと、次の世代にいい社会を手渡すことができるんじゃないかなというふうに感じているわけでございます。
はい、いやなんかもう、こうそういう宇治のね、はい、なんかブランドを使って観光商品を書く、あのなんかこう作り上げていこうとか、そういうようなあの表面的な話だけでなく、
そうですね、
もともと根本の時の思いが、
そうですね、まあ、共有財という形で、うん、そのチハイブル宇治ということをいろんな形で使ってもらいたいと思ってるんですよ、うん、商品作るのは僕の役割じゃないと思うんで、うんうん、僕はだからそのいろんな方たちにこれを愉快な楽しい文脈の中で伝えていくことができればなというふうに思ってます、
うん、はい、そうですね、そういうストーリーが分かってくると、そこからまたねそれを伝えるための一つの手段として何かこう、はい、観光につながるようなものが、ね、生まれてくるかもしれないですけども、
今年はねちょっと月をテーマにしてやってみようと思ってましてね、あ、はいはい、あの宇治っていうのは実は月の名所でもあるんですね、はい、でいろんな月を感じてもらうということで、うん、まず最初に10月6日橋寺という京阪宇治からすぐそばにあるお寺なんですけども、うん、すごい古いお寺で、うん、いいお寺です。ご本尊が大きな美しい地蔵さんなんですけども、はい、ここで下田逸郎さんという方、その方のコンサート、ちょうど70歳なんですけども、うん、古希をことほぐコンサートをやります、
はい、
10月6日17時から、
はい、
詳しくは千葉宇治の未来を作る会で Facebook の方で、載っけておりますので、ぜひご覧いただければというふうに思ってます。
これは10月の話、
10月6日、はい、
ちょっと間近なお話もいいでしょうか。
あ、そうですね、間近な話は
あります。今日の公共人材、ね、ええ、大賞を受賞された方が語る地域の未来というテーマで、ええ、信頼と未来の目ワクワク塾というのが、ね、あるんですけれども、うん、そこで、第1講座もう間近ですけども、8月31日金曜日、夜7時から開始ですけど、受付が6時30分、
はい、
そこが、
会場は、
ね、あの森田さんお話しいただくし、トークセッションが寺村康之さん、
そうですね、
そして会場が森田さんの拠点ですね、宇治川テラスバ、
ね、場所はですね、京阪宇治駅を降りまして宇治橋を渡って平等院を歩いて行ってもらうと、あの抹茶アイスで有名な中村徳吉さんの平等院店があるんです。その隣のマンションの3階です、
はい、
そこでやります、はい、
ぜひ皆さん行かれてください。
景色がむっちゃくちゃいいです。
わ、本当に、ね、あの楽しみにしておりますので、その時には森田さん、生森田さんのお話をたっぷりね、はい、あのお伺いしたいなと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。今日は本当お忙しい中ありがとうございました。今夜のゲストは、あの本屋って言ったらですね本日のゲストは特定非営利活動法人ちはやぶる宇治の未来を作る会代表の森田誠二さんでした。お昼に聞いてらっしゃる方もあります、この番組、はい、皆さんよろしくお願いします。